からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月も半ば近くなったんですけれども、結構いいお天気が続いているなと。今週は天体ショーを皆さん楽しまれたのではないでしょうか。やっぱり空を見上げるっていうことが普段、あまりない方も、横断歩道で写真撮ったらあかんやんっていう場所で写真撮ったり、なかなか、まあ、いいのではないかなっていうふうに、拝見しておりました。さあ、秋も深まりを感じますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこんな方にお越しいただきました。新しい日本文化の創造、早々20年、そんなテーマでお届けします。早々代表取締役、服飾デザイナープロデューサー、若林武史さんがまだかまだかとお待ちです。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
はい、まだかな、もうようしゃべるなっていう感じで。
そんなことないですよ。
見られてると結構辛いんですけど。
いやいやいや。
いやいやいや、お元気そうで何よりです。
そうですね、ご無沙汰してますね。
多分 3,4 年ぶり
ですよね
っていう感じかもしれません、ね。このコロナ禍と言われる中においてはお越しいただいてないような気がするんですが。
そうですね、
変わりないですね。
変わってないですか。
変わってない。
松岡さんも全然変わってないじゃないですか。
いやいやいやいやいやいや。ねえ、若林さんはあれですよね。
何ですか。
いやいや、結構いでたちがやっぱりもう本当に若林っていうブランド、まあ、
いつも一緒なんでね、まあ、僕は着てる服が。
いやいや、
まあ、分かりやすいですけどね。
そうですよね、うん、先日ですね、結構中年男性の方で、うん、あ、そうそうの着てはるわっていう方、うん、上から下まで
やりました。
そうそうだったんですけど、
僕でした。
違います。まあ60前後の方だと思うんですけど、どうですか。
ありがたいですね。
こうターゲットってあるんですか、年代のターゲットって。
いや、ないですよ。もう何歳でも、0歳児から死ぬまで、
はい、
死んだ時でもいいですよ。新装束で来ていただいてもいいんで。
いやいやいや、作っていただいたら私それ買うときます。
いや、もう僕ね、人間だけじゃなくても別に犬でも猫でも何でも来ていただけたらありがたいと思いますけどね。
特にそういう動物用っていう感じでは売ってらっしゃらないですよね。
ないですけどね、別に、まあ、なんかいろんなタイミングがあってやってないだけで、
はい、
オファーは今でもまあありました
ね。あるでしょうね。絶対的に。
そうですね、まあ、いろいろね、なんかいろいろタイミングあるじゃないですか、いろいろ、ね、
ああ、はいはいはい、それは実現に至るかどうかっていうところは、
それだけですね。
ああ、それがちゃんと形になるかどうかは。
そうですね。
なるほど。
ならへん話もいっぱいありますしね。
いや。若林株式会社ですか、はい、その会社名は、
はいはい、
営業部門がないってさっき伺ったんですが、まあないというよりはする必要がないぞっていう。
いやいやいや、
なんかもう
嫌
やわっていう感じ。
なんで嫌なんですか。設立当初からないんで、
はい、
だから、まあ、
必要ない。そんなものは
必要ないっていうか、
はい、
あったらあったでいいかもしれないですけど、その考えてないですよね、営業でかけて売りに行くっていうことを。
ですよね。
ですよねって。どういうこと。お店で、
はい、
自分たちで作ったものを自分のお店で売って、はい、お客さんに売るっていうスタイルなんで、営業がいらないじゃないですか、
はい、
その辺のラーメン屋と一緒で、
市場で物を売ってる、こう対面販売っていう、
そうです、自分たちの店で、
はい、作ったものを
売るから、
はい、
店がなかったら、
はい、
営業してね、
はい、
店に卸すとか、 展示会してバイヤーに買ってもらうとか、そういう営業活動しなきませんけど、うん、お店があるからそこで売ってただけなんで、
ええ、シンプルだということですね。
お客さんですよね、
はい、まあ、対面販売ですよね。そうです、作って売ると
それだけなんで、はい、営業部っていうのはまあいらないだけの話ですけどね、
はい、
それがずっと20年来たっていう。
素晴らしいもうどういう言葉でそれを表現したらいいかなって考えながら来たんですけど、やっぱり飛ぶ鳥を落とす勢いってい
う。そんなことないですよ全然落ちないですよ鳥が飛びっぱなし。
いやいやいや、本当にすごいなって思うんですが、その20年、うん、この京都三条ラジオカフェも恥ずかしながら、
いやいや同い年なんですね。
2003年3月で、うん、3月31日に第一声を午前10時に、
あ、そうですか、
1928ビルの元ラジオカフェっていうカフェがあったんですが、
あっちのね、
そうなんです、五子町通り沿いの、ね、はい、そこで第一声を発したんですが、若林さんとこっていうか曹操はどんな感じの歴史なんですか、20年というのは。
まあ20年3月8日ですね、曹操っていう名前が、はい、名前で店を開けたのが、
それは2003年なんですか。
3年です、
はい、
その前にまあその名前つけてなかったんですけど、1年ぐらい、はい、曹操の前身となるお店っていうか、はい、そういうのがあって、ティームズデザインっていう名前なんですけど、それでまず曹操っぽいことをやってたんですよね、なんか鳴らし運転みたいな感じで、でまあそれで東京に出店するときに、まあ、ちょっと名前日本語にしたいということで、はい、まあ、曹操に変えて、まあ、それが一応オフィシャルのデビュー日になってるんですよ、3月8日が。
そうですか、2003年3月8日、はい、メモしときます。
伝えてください、
はい、いやそうすると本当に誕生日ほぼ一緒っていう。
そうなんですよね、
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
しかしまあこの知名度というか、
はい、
その京都から世界へっていうか、そのなんかまるで違うなっていうこれはなぜなんですかね。
あ、それはもうそうですね、簡単な話ですね。松岡さんが、はい、もうラジオカフェっていう T シャツを年中着てたらいいんですよ。
ほう、
ならもっと
広がる。何が起こりますか。
あ、ラジオカフェ、ラジオカフェっていう、あ、ラジオカフェの松岡さんやみたいなね、もっとキャッチーにな、僕みたいにキャッチーになれば
ぶ若林さんキャッチーなことないですよ。
え、僕まあ割と分かりやすいじゃないですか。
分かりやすいです。
その同じような分かりやすさがあれば
あ、なるほど、
いいんじゃないですか。それはやっぱりね、
歩くブランドですよね、若林さん自身が。
ブランドっていうわけじゃないですけど、まあ、自分で作ったものを自分で着てるだけで、まあ、普通のことをやってるだけなんですよね。
あ、本当ですね。あ、本当です。
でもまあラジオカフェを引っ張っていってはるわけですから。
いやいやいや、引っ張られてるんです、はい、
そういう何かね、分かりやすく、
はい、
浸透さすことがやっぱり大事ですもんね。
あ、そうですね、うん、その曹操のその浸透ぶりっていうのは、はい、今日、たまたまというかお土産にお持ちいただいたんですが、
はい、
このやっぱり分かりやすさっていうのもありますよね、この数字のこの、デザインっていうか、これはもうさ当初から変わらない。
変わってないですね。
This is 曹操っていう感じですよね、
はい、まあそうですね、ようやくね多少認知されてますけど、
いや
最初は誰も見て分からないですしね、
はい、
出来たての時は、
ええ、
ただの数字のなんか
図案みたいな、不思議ですね、はい、
でもずっとやり続けてると、ええ、あ、これが曹操のデザインねみたいなこと言ってくれる人がポツポツと出てくるみたいな感じですかね。
そうですか。その曹操という、会社名になった年に旅京都ができたのは2004年でしたっけ、
はいはいはい、いやーちょっとその辺も全然覚えてないですね。
わかりました。もう思い出しました。もうそんな覚えてないわっていう若林さんだったなっていうのが、
そこを思い出したんですね。
そうなんです、メモにありました、旅京都がオープンしたのは2004年ということは、曹操という名前になった後にその旅京都が東京でさっきその旅を、
そうです、そうです、 最初に、まあ、曹操がとにかく生まれて、はい、その時は直旅はまだなくて、しばらくしてから直旅ができて、で京都で旅専門のお店を、まあ、作ったってことですね。
はい、
まあ、旅は旅屋だけである方がいいんじゃないかなと思って、
ええ、
曹操っていうお店からこうポンポンってこう専門店にこう分けていったってことですね。ウェアとか、
はい、
旅とか、
あ、それは何年後かに
そう
なったっていうことですよね。
そうです。
その、旅京都ができた時に、ラジオカフェは1928ビル、あの一筋、うん、西側の、うん、1928年に設立が立ったビルの1階にあったんですが、
はい、
そこに若林さんにお願いしたら、脇坂さんというテキスタイルデザイナーを、うんうんうん、に話を聞けみたいな感じで、
あ、インタビュー一緒に来ましたね。そういえば
二人一緒でした。
僕一緒に来た覚えありますよ。
いや、脇坂さんだけかなと。いや、忘れました。
忘れましたね。でも情景が出てきたんで一緒に来てますね。
あ、そうかもしれませんね。
多分、
はい、
取材とか一人で受けあらへんのですよ、
まあ、脇坂さんが、
うん、
テキスタイルデザイナーの。
だから僕一緒に行きますよって言ったら、まあ、あ、いいよみたいなこと言ってくれはるから、
はい、
一緒に来てますね。
ありがとうございます。ずっとずっと脇坂さんがこう結構印象に残ってて、
うん、そうですね、
素敵な方だなと。もちろん若林さんも素敵なんですけど、いやいやいや、ありがとうございます。
そうそう、
一人でお越しになったのかなってずっと思ってたんですが、勘違いです、すみません。
あともね、
はい、
ラジオとかテレビの取材が来ても、
はい、
あんまり出会わへんから、
はい、
出たらええのになって思いながらね、出てくれたらな
と思いながら。やはりこう脇坂さんはテキスタイルデザイナーで職人っていう
方に、いや、性格でしょうね。
別に性格、
出たがりの職人もやっぱりいっぱいいますもんね。やっぱりテレビとかで。まあ、そのメッシーっていうか、その自分が、まあ、僕の場合ね、自分が出たいとか出たくないとかっていうより、まあ、出たら絶対会社のためになるやんと思ったら、
ね、
出ない選択肢ってないですよね。ただそれだけの話で、
はい
はい、まあ、何でも呼ばれたらホイホイっていきますけどね。
ありがとうございます。ですから今日もお越し、きっと忙しい中を、いろいろ工夫して
調整していきましたよね。いきますわ。
ありがとうございます。やっぱりその生き方こそ若林武史っていう。
いや、そんな大差なんじゃないですよ。いいように言ってくれありますけど。
いやいや、やっぱり学ぶべきものが多いなっていうふうに思うんですが。
そうですか、
はい、褒めてる間に13分経ったっていう感じなんですが、まあ、そうこうしているうちにそうやって作られる商品の種類も増え、それだけじゃなくてやっぱり展開自体が海外展開っていうか、うん、そこがやっぱりすごいですね。それはやっぱりそれはそういうふうに思ってこられたんですか。サンフランシスコにも。
サンフランシスコはまあ向こうの、はい、フランチャイズなんですけど、向こうのまあ偉い人からオファーもらったんで、
はい、
まあ、出したって感じなんですけど、まあ、その日本のアニメをね、
うん、
世界で入らした張本人の人がいるんですよ、
はい、
まあ、漫画を世界に輸出した人がいて、堀渕さんという人がいるんですけど、
その日本人なんですね。
日本人が、その人がもう絶対やるべきやって言って、
はい、
まあ、言ってきはったんで、じゃ あ, まあやりましょうかっていう感じでスタートして、
はい、
その小学館の子会社のね、
はい、
ビルがあって、そこでまあ日本のサブカルみたいなのがバーって入ったビルがあって、そこに出店したんですよ。
ああ、そうなんですか。
隣がね、ロリータとか。
お、
ロリータってわかります？ロリータファッションってわかります？
時々この寺町通り歩いてはる
じゃないですか。
何しはんのかなって思って。
ああいうのと同じフロアなんですけど、日本から4件だけ、はい、4社だけアパレルが出店してて、はい、そのうちのまあ1社に選んでくれはったんで、まあ、ありがたいなっていう感じでまあ出しましたけどね。
ああ、そうですか。そのお店は現在もあるんですか。
まあ、もちろんありますよ。
わあ、すごい。
まあ、そこもね、もう20年は経ってないですけど、まあ、そこそこ経ってますね、もう。
そうですよね。
15年
以上経ってるかな。2007年ぐらいじゃないかな。
よしとありますね。
いやいやいやいや、それぐらいだ。勉強済み
ですね。
いやいやいや、それぐらいだったような気がするんですが、
うん、
まあ、15年は経ってるだろうっていう感じですね。うん、 台湾にも出展されてますよね。
出展じゃないんですよあれ。
あ、出展じゃない。
ポップアップとか、あと卸先があるだけで、はい、オンリーショップがあるわけじゃなくて、
はい、
まあ、台湾にまあ、伝えみたいな、まあ、でっかいおしゃれな
良品計画じゃないわ、何でしたっけ、
製品書店っていう
ね。ああ、製品書店、
伝えのオリジナルみたいなのがあるんですよ、はい、向こうに、
はい、
伝えがモデルにしたようなその会社があって、
はい、
そこがそこも20年ぐらい前からですかね、まあ、オファーをもらって、まあ、取引してるんですよ。そこがまあちょっと常設というか、ずっと商品を扱ってくれてたり、
はい、
ポップアップしたりとかいろいろな動きをしてくれてはって、
はい、
まあ、そこでまあ割とファンの方というかね、お客さんがちょっと台湾にもいてくれはるって感じですけどね。
ああ、そうですか。あの、うん、台湾はこう私たちもすごく親近感持ってますし、うん、あの台湾の方も本当に日本の文化に、
うん、
あの興味を持ったり好きだっていう、うん、あのあれなんて読むんですかね、好き日本って書いて、
あ、ありますね、
あの結構そういうこう両者が結構理解し合ってるっていう感じなんですが、その海外展開でいうと、あのこの前あの曹操さんに行ったら韓国の方とか、それから中国の人とか結構見かけたんですが、
あのいっぱいありますね、
はい、あのこの10月から、旅行の規制が変わってやっぱり随分増えましたね。
そうですね、前世紀のね、
はい、
大体 70% ぐらいかなって僕らの、
あ、そうですか、
コロナ前のね、
すでに
70% ぐらいまで回復してるなって感じがしますね。
3、4日前に行ったんですけど、本当にお店の中いっぱい来られたっていうかそれとその韓国の方は子供服は、あの自家旅の方のお店に行かれて、子供服はどこですかと聞かれたり、それからですね、やっぱりすごくあの増えてるなって思ったのは、市場通りをあの欧米の方で親子でお母さんが曹操の紙袋を持って歩いてはったんです。はい、だからあ、もう売れてるわとい
やいや
いや、増えてる、海外の方が増えてるんだなと思って、お店にいざ行ったらやっぱり店内が本当にこうレジ待ちをするぐらいのにぎわいだったっていう感じなんですが、それは実感してらっしゃるってことですね。
まあそうですね、まあ、実感っていうかお店にはあんまりいないんですけど、
はい、
あのまあ、業務日報を読んでるんで、あ、数字を見てると 70% ぐらいまで戻ってきたなって感じですかね。
あ、そうですかそのお店ニーズに何をしてあるんですかね。
仕事ですよ、
仕事、まあ、あの
企画業とか、
企画業
一応まあ記事見たりとか、
はい、
サンプルチェックしたりとか、
ああ
先ほど服飾デザイナーって紹介してもらってるから、まあ服飾デザイナーっぽいこともやってるん
で。あ、そうですか。
そうですか。
いやいやいや。あのその記事って、あの日本、あ、あの野村テーラーって記事屋さん、あるじゃないですか、はい、京都は。で海外のフランスの方が、フランスの方が野村テーラーの記事を買うんだっていう、こう本当に一生懸命、まあ、あの探しておられたんですが、それはかなり不思議な感じがしたんですが、あの
全然そんなことないんじゃないですか。
生地のデザインってやっぱり、うん、米は分かりませんが、やっぱり
野村テーラーですよね。野村テーラーっていろんな生地あるじゃないですか。
ありますね、まあ、マリメッコもあるし、
まあし、なんか安っぽいものもあればちょっと高級なやつもあるし、
はい、
まあ、ちょっとやっぱりフランスの生地屋とはちょっと違う生地があって、それがまあ面白いなって思われたんじゃないですかね。
そういえばそうかもしれませんね。帯の歯切れとか金山とか花
壇とかもあるから、
ええ、
多分自国にはないものを見て、あ、欲しいと思わったんじゃないですかね。
ああ、これは日本の文化だと、日本文化を創造というところで、やっぱり日本文化に誇るべきものがたくさんあるっていうのが、やっぱりそういう、ところを見てもあの確認できました。ありがとうございますさあ引き続き、 若林さんにお話を伺いたいんですが、はい、ここでちょっと休憩です。曹操取締役若林武さんにお話を伺います。ですね、その企業コンセプトが、何でしたっけ、日本文化を創造する、新しい日本文化を創造という、これは思いとしてはどういうことなんでしょうか。
まあ、もう古い日本文化というか既存の日本文化というのはもういっぱいあって、
はい、
いっぱいあるじゃないですか。まあ、例えば着物和装文化でもいっぱいありますよね、
はい、
あるし、でもそれはすごく堅苦しいし、その文化は僕は一旦置いといて着物の衣装文化にを喋るとするとですけどね、はい、衣装文化、まあ一旦昔ながらの伝統は置いといて、
はい、
新しい着方とか新しい提案をして、うん、
はい、
もっと自由に楽しく日常で来てくださいよみたいなことを僕らは提案したいなと思うんですよ、
はい、
そのためには、うん、新しい日本文化の創造っていうコンセプトが絶対いるんですよ、
はい、
っていうのは、まあ、別に着物の下に草履履かなあかんとか置いといて、別に地下足でもいいやんとか、はい、まあ、何やったらスニーカーでもいいし、はい、着物の帯だってこう締めなあかんとか足締めなあかんとか一応あるんですけど、まあ、それもちょっと一旦置いといて、
はい、
こういうもっと簡単な締め方でもいいやんとかね、
はい、
何月からは一重とか合わせにしなあかんとかルールがいっぱい山盛りあるじゃないですか、はい、ありますね、で、まあ、最後に着付け習わなあかんっていうそののがあって、
はい、
それ世界中の民族衣装で着付け習わなあかんの日本だけなんですよね。でしかもその着付けって明治にスタートしてるから、江戸時代の人とか着付けなんか何もないんですよ、自由に着てたから。
そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、まだ着付けができて日が浅いんですよね。
あら、
だから、まあ、そんなんちょっと一旦置いといてね、もっと自由に既存な今のファッションのようにね、洋服のように自由に着られるような和装っていうのを作ることがいいんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、それはもう自由やから、
うん、
新しい日本文化の創造、これが100年経てば日本文化になると思うんですよ。曹操だって100年経ったら伝統になるじゃないですか、
はい、
だから、まあ、将来伝統になるようなことを今スタートさせますよっていう、そういう思いで新しい日本文化を作っていきましょうっていうコンセプトにしたんですよね。
なるほど。
和菓子だって別に卵入れてもバター入れてもいいやんと、
はいはい、
何やってもいいけど美味しくて楽しくて可愛いみたいなもので、はいはい、でやっていきましょう。まあそれは和菓子ではないんですけど、
あ、
はい、まあでもカステラってね、はい、まあ、日本発祥らしいんで、まあ、それはありかなと思って。
そうなんですか。
そうなんですよ。
オランダかと思って
、と思いきやね、
はい、
まあ、日本の長崎がね発祥でとか、
はい、
まあ、他にもビーさんとかね、なんかビーチサンダルって言ってるけど、まあ、日本が発祥だったりとか、
あれすごいですよね、
まあ、そういうのいろいろあって、
はい、
まあ、そういうのを、まあ、ちょっといろいろ精査してですよ、
はい、
まあ、日本発祥のものもあるし、そうじゃない入ってきたものもあるけど、今まで使われてたとか今までこう着てたとか一旦ちょっと置いといて、
はい、
もっと自由にすることで、うん、もう一度生き返るかもしれないですよ、日常で、
はい、
だって今着物を着てる人って100人に1人もいませんよね。
いないです。
ってことはもうゼロなんですよ、 0%。
え、
100人に1人いない、まあ 0.00 何パーセントやったらそれはもう僕はゼロやと思っててね、
はい、
まだ日本に着物文化が生きてるって言いたいかもしれないですけど、大衆レベルで見たらもうゼロと思ってるんですよ。
大衆レベルで見たら、
うん、
この京都にしてそうですよね。
京都にしてもそれなんですよ。全国でしたらもうゼロなんですよ、
はい、マイナスかもしれない。
マイナスってことはないかもしれないですけど、でも100日に100日あたり1日来たら 1% になるかもしれないけど、
はい、まあ、
それも来いひんし、1年に1回も来いひんかったらもうそれ 0.0%0.3% 以下、まあ、つまり僕はゼロやと思っててね、
はい、
でも、まあ、ちょっとたまに羽織着るよとか、こういう羽織やったら着やすいとか、まあ、こういう浴衣やったら着付けかいらんしなとか、直足袋だけやったら 描きたいなとか、はい、いろいろそうやって食い込めるような あるじゃないですか、
はい、
まあ、そういうのをちょっと提案していって、知らず知らずに日本の文化的なものとか、はい、日本の伝統的なものを今の暮らしの中にこう入れていきたい、自由に、
はい、
まあ、そういうことをやりたいんですよね。
これかっていう、
アフロ式これだったら可愛いなとかね、地下足だけでも履いてみよう、スニーカーの代わりとかね、
はい、
ハンカチだけでもいいなとか、まあ、あのトラヤの和菓子ちょっと入るの怖いけど、まあ、ソーソーの和菓子だったら買ってもいいかなみたいなのが、いろいろこう間口下げて可愛くすることでとっつきやすいじゃないですか。
本当ですね。
そういうことを、まあ、やってる会社ですね。
そうですか。あのやっぱり若者、特にやっぱりそういう、こう、展開の仕方だと若者が本当に、入りやすいというか、あのソーソーのだったらっていう、やっぱり選び方があるかもしれませんね。
まあそうですね、若い人に全然僕限ってないんですけどね。
そうですか。
あのおじいちゃんおばあちゃん、外国人でも宇宙人でも犬でも豚でも何でも何でもいいんですよ、共感してくれる人。
じゃあ豚連れて宇宙人と一緒に、
うん、そうそうそう、そんなんも最高ですよね。
いやいやいやいやいやいや、うん、あのいやでもあの贈り物にすると、あの親戚の子が、なんか半年になって、よちよち歩きになって、そうそうのなんかあのガーゼの子の数字が書いたこんな感じのありますよね。
ありますね。
あれを送ったらやっぱりすごく喜ばれて、いつまでも来てるっていうか。
あ、そうですか、
はい、
ありがたいですね、
はい、やっぱり何かあのそういうこう特徴があって、使いやすくて、使いやすさっていうのも必要ですよね。
もう大事ですよね。
あの今これ私がさせていただいてる、これ伊勢木綿の、
はい、
あのマフラー、使えば使うほど柔らかくなるっていうお話以前伺ったような気がするんですが、はい、やっぱりそういうところも必要、商品としての品質の良さっていうのも、
うん、そうですね、
いりますよね。
それはね、品質悪かったら誰も欲しくないですもんね。品質がいいとかっていうのはほんまに僕らがものづくりやってる上で、
はい、
最低クリアしなあかんものの一つと思いますけどね。
あ、
まず今いっぱいいろんなものある中で、はい、まず品質悪いっていうのはもうちょっと論外で、
はい、
品質はいい、もちろん良いと、
はい、でそれは当たり前で、
当たり前、使いやすくて可愛くて、
はい、
でまあめちゃくちゃ高くないとかリーズナブルとかいろいろクリアしなあかんことはいっぱいありますけど、
そうですね、
品質悪いっていうのはちょっとまああんまないですよね。
ああ、うん、そうですね。でも世の中にはやっぱりそういうものも、
まあまだね、
あるなというところなんですが、もう本当にジブリのジブリ美術館ですか、うん、あれ高須の、
はは、
あれジブリともコラボ、
あ、そうですね、
すごいですね。もうどこまで行くのかなっていう感じなんですが、あの商品は、
はい、
あの、ジブリじゃないと、美術館じゃないと買えないんですよね。
そうですね、はい、
それが残念なんです
けど、あ、ね、ネットでも最近売ってるかもしれませんね。
あ、そうですか。
一回見てみてください。
あのこの飛ぶ鳥を、落とす勢いの若林武さんに今日お話を伺ったんですが、やっぱりこうコンセプトがはっきりしてるっていうか、やっぱり曲げない、
曲げない
曲げない、その頑固さが、この成功の秘訣かもしれません。ありがとうございました。
ありがとうございます。